初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日もゲストの市川大輔先生をお迎えしてじっくりと肝臓脂肪肝について伺っていきたいと思います。
そうですね、はい、いやちなみに私大学の時は内臓脂肪の研究してたんですよ。そうなんですよ。
なんか3年半やってて今さらいろいろ佐藤さんのこと知れてきた。
そうなんですよ。それで当時から、まあ、確かにその内臓脂肪が増えすぎると、うん、それが体に炎症を起こすっていうような、
うんうん、
それが例えば糖尿病のリスク高めたりとか、
うん、
いろんな病気のリスク高めるそういうあたりを大きく言うとやっていたんですけど、
うんうん
まあ、それが今だと今度肝臓もというところで、
うんうん、
肝臓に関しても結構脂肪量重要だな、うん、感じですよ ね。
そう脂肪肝ね、前回も、いわゆるフォアグラ状態、はい。人間のフォアグラの肝臓になってるっていう、ヒ、うん、ーっていうちょっとね、嫌な絵が今浮かんじゃったんですけども、その脂肪肝がね、良くないよと、いうことが、ここ10年、15年ぐらい分かってきた。その話をね、前回いただきましたが、うん、石川先生、脂肪肝ってどうしたらなっちゃうんですか？
そうなんですね。脂肪肝ですね、もともと大きく2つのタイプがあるって言われていてですね。
はい。
1つは、お酒の飲みすぎが原因になる、アルコール性の脂肪肝。
いや、申し訳ございませんでした。
北村タイプってことです
か、ね、やめて、その北村タイプ、ネーミングやめて。
今日も、肝臓にですね、すごく負担がかかって、まあ、解毒にものすごく負担がかかって、結果として、まあ、脂肪も分解できなくなっているっていうような状況。
ああ、怖いな。
で、もう一つ肝臓に負担をかける方法があって、それはいわゆる食べ過ぎ。何を食べ過ぎかっていうと、糖質、あと脂質の取り過ぎなんですね。
ああ、糖質、脂質。まあ、いわゆる油物だって。たりとか、あとあれお米とか小麦とか、
お米もそうです。であとはですね、果糖って言ってですね、うん、結構ジュースとかにたくさん含まれている果物の糖って書いて果糖って読むんですけど、
ね
え、スポーツドリンクとかも
ですです。
そうですよね。
え、何ドリンク？
スポーツドリンクも結構。
ああ。で、あ、はい、どうぞ。
使い切れなかったですね。こう余分なエネルギーが、うん。よくどこに蓄えられるかっていうと、まあ、肝臓に蓄えられていくんですね。
はあ。
で、脂肪の形で肝臓に貯められるので、うん、で、それがこう、あんまり溜まりすぎるとですね、やっぱ肝臓に負担をかけていって、
うんうんうん。
まあ、さっき言ったようなその脂肪肝で、その先にあるですね、まあ、全身に、まあ、ぼやを起こす、炎症を起こすっていうようなことにつながっていくっていうことなんですね。うん、
え、待って、今の話だと、糖質脂質ってことは、お酒飲まない人も、脂肪肝になるってことですか？
あ、そうなんですよ。結構ですね、見過ごされがちなんですけど、ええ、特に私自身の、まあ、話をすればですね、私20代の頃と、はい、まあ、今よりもっと痩せていてですね、で、まあ、お酒もそんなに毎日飲むとかは全くなかったんですよね。結構、脂肪肝、軽度の脂肪肝がありますって言われていて。自分自身でもなんでかなって思っていて、いろいろ食習慣とか、まあいろいろ自分なりに調べていくとですね、
はい、
結構やっぱジュース飲んでたんですよね。で、特に先ほど佐藤先生おっしゃってましたけど、スポーツドリンクを結構飲んでたりしたので、
うん、
このスポーツドリンクの中に含まれている果糖っていうものがですね、
うん、
これまあ、ちょっと糖質の話をしますとですね、うんうん、糖質っていうのは体の中に入ってきて、どこに溜め込まれるかっていうと、うん、まず筋肉に溜め込まれるんですね。
はい。
で、筋肉ともう一つそこで肝臓にも溜め込まれる。その二つなんです、うん、もう主に、
うんうん。はい。
で、さっき言った果糖がなんで悪いかっていうと、果糖はですね、筋肉には溜め込まれないんです。
あ、う、あ、ん。
肝臓だけに行くんですね。
そうなんですね。
その結果としてやっぱ肝臓にまあ過剰な過糖が来たりするとですね、肝臓もそれをまあうまく処理しきれなくて、結果としてまあどんどんどんどんまあ脂質の形で溜め込むようになって、結果としてまあ脂肪肝になっていくっていうような流れがあったりしてですね。 あとはもう当然、食べ過ぎでですね、先ほどちょっと北村さんおっしゃってたようなですね、白米。で、白米の中に含まれているような糖質みたいなのも、やっぱこう脂肪肝の中、まあ、肝臓の中にですね、溜め込まれて、で、結果として、まあ、脂肪肝につながっていく、みたいなことが言われています。
でも、あくまで、例えばご飯、ね、白米は健康にいいとか言うけど、食べすぎたら良くないってこと
そうなんです
です
よ。
ね。うん。
食べ過ぎと、あと早食い。
早食いか。うーん。
急激に血糖値が上がるのがまずいんですよ。
あー、そうか。そうね。
緩やかに上げたいんですね。糖を体の中で溜め込めるのは筋肉と肝臓っていうようなお話したんですけど、急にですね、血糖値がぐっと上がるとですね、まあ、筋肉も一気に溜め込めるわけではないので、その肝臓にどんどん行っちゃうんですよね。で、結果として早食いの人っていうのは血糖値がぐんと上がる。で、さらに食べ過ぎるような人は血糖値がぐんと上がるので、その結果として本来は筋肉に溜め込めていた糖が肝臓の方に行っちゃって、結果としても脂肪肝になりやすくなると。私の20代の時の食習慣なんてまさにその通りで、まあ、ご飯とかこう、おかわり自由のものとかあったりするじゃないですか。
ありますね。
ああいうものをこう早食いで、例えばもう15分、10分、15分とかで食べちゃうんですよね。もう、今言ったようなもう本当に最悪の食習慣、脂肪肝になってしまうような食習慣をしてて。でも30歳ぐらい以降でですね、あんまり脂肪肝言われるので、ちょっと見直そうと思って、そういうドカ食いであったりとか、早食いを見直したらですね、一気にもう脂肪肝言われなくなりましたね。
でも、忙しい方って、例えばもうサクッとランチをね、慌てて食べるみたいな、しかも、スッと食べれる牛丼とかね。
そう。
ね、ご飯大盛りとかね。
そうなんですよね。また早食いっていうのは満腹感がないからですね、いっぱい食べれちゃうんですよね。
ねえ。わあ、そういう人多いと思います。
本当に、まあ、人間の満腹感を感じる時間っていうのが大体20分って言われてるので、20分ぐらいやっぱゆっくり食べていくとですね、しっかり満腹感も得られて、ドカ食いを防げる。で、さっき言ったような血糖値がですね、ギュンと上がって、まあ、血糖値上がるとまたこう眠くなったりもしますからね。そういうのも防げたりするので、まあ、最低20分はかけて食べたいなっていうところですね。
ああ、確かに、お昼に、お米とかパスタもそうかな。結構たっぷり食べると、午後眠くなる。
眠くなります。
なりますよね。
パスタは特に強いです。小麦粉はですね、本当にすぐ上がります。
ああ、そうなんですね。
お米よりも小麦粉の方がもう圧倒的に上がりやすいですね。
ああ、そうなんだ。気をつけなくっちゃ。お昼にパスタって。
気をつけなきゃいけない項目が逆にすごいよくわかりやすかったですね、今の。
ねえ。なんか
な
ほ
ん
ら、
で。
ランチって皆さん、例えば男性は牛丼とか、女性パスタみたいなのが、なんか、割とスタンダードな気はするんですけど、両方気をつけましょうってことですね。
そうです。だからもう私、あんまりもうランチではですね、パスタはなるべく食べないようにしてますね。
でも意外なのがね、市川先生、医療関係者でも、脂肪肝の時期があったっていうのが、いや、そういうもんなのかって、ちょっと意外でした。
そうなんですよ。けど、だから、まあまあ、なんかたまたま言われたのかな、ぐらいにふうに思ってたんですけど、健康診断ってですね、ちょっと前の回にちょっと戻りますけど、健康診断って1年だけで見るんじゃなくて、連続してですね、2年、3年続けてですね、受けて、その中の変化を見た方が良くて。で、私はもうやっぱ脂肪肝をですね、2回、3回って指摘されてると、これはさすがにまずいな、みたいな感じになってきて、そういうところでこう見直したっていうきっかけにはなりましたね。
ジュースもね、おっしゃったけど、ジュースもほら、カロリー100%もあれば、炭酸飲料もあれば、まあ、スポーツドリンクもそう入るのかな。それで言うと、なんか果汁100%いいんじゃない?みたいなイメージはあるんですけど、どうですか?
果汁100%ってもうまさにさっき言ったもう果糖がたっぷり入ってるんですよね。果糖ってもう果物の糖って書く通り、もう果物にいっぱい含まれている糖なので。
そうか。
なんかスピード重要みたいですね。だから私なんか前聞いたのが、オレンジを食べるのとオレンジジュースを飲むの全然違うっていうのを
あ、
聞い
そう
て。
そうそう、全然違う。
あ
食べるときってゆっくり体入るってくるじゃないですか。ジュースだと一気に飲むので、
あ
体時間あたりに入ってくるスピードが、まあ量が全然違うので。
わあ、でもこれ、健康づくりのために、果汁100%ジュース飲もうなんていう人もね、私ね、いると思うんですよ。でも、よく、飲みすぎは良くないってことですね。
野菜ジュースとかもちょっと避けますね。まあ、一気に取れるのは良くないってことですよね。
そ
ゆっ
う
くり
なん
入ってくるのはいいってことですよね。
ちょっと、なんていうのかな。最後にね、ここ気をつけた方がいいよっていうところを教えていただけますか？
もう、さっき、食べ物の話で言えば、もう、ドカ食いと早食い、これを避けましょう。っていうのが一つ。で、あとはですね、もう一つだけちょっと言っておきたいのが運動です。
運動で、
糖を取り込むのは筋肉と肝臓っていうようなお話したと思うんですけど、筋肉を動かすことですね、そこで糖がこう取り込まれていくんですよ。なので、食べた後に、まあ結構最近よく言われているのは、スクワットを、10回でいいからやるだけで全然その眠気みたいなところ変わってきますし、肝臓へのダメージみたいなのも少なくなってくるので、これはちょっと進めたいところですね。
食べた後に10回のスクワット。
そうするだけでだいぶ違ってきます。
それならできそう。会社員の方も食べた後、ちょっと歯磨きしながら、スクワットとかね、10回ぐらいなら、できそうですね。
だいぶ変わってくるので、この運動、まあ、スクワットっていったところはですね、ちょっとお勧めしたいと思います
わあ、ちょっとこういうこと知っているのと知らないのと全然違うと思うんですよね。例えばお米とかパスタとか気をつけるとか、ジュースはなるべく、たくさんは飲まないとかね。食後10回のスクワットとかで予防ができるとか。そんなことをね、今日番組聞いている方、改められるところがあればね、ぜひ改めていただければと思います。佐藤さん、なんか一言。
いやー、よかったですね。生活習
ねえ。
慣。もうこれでも、すごいわかりやすいですよね。
わか
す
り
ご
やす
い、
い。
しやすい内容だったので、よく、まあ、わかっているけどできないみたいなことより、ゆっくり食べるとか、食後にちょっとした動きをするとかは、しやすいので、まあ、ここは私も繰り返し発信していきたいなと思います。
ねえ。いや、内川先生、4回にわたってご質問いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またちょっとぜひ、違う話題でも。
ぜひぜひ、肝臓以外の話でもですね、血圧とか血糖とかまだまだいろいろありますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひお越しください。お待ちしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。